一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第23回をお届けいたします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回まで3回にわたって勉強方法について伺ってきたんですが、今日も勉強方法について掘り下げていきたいと思います。
はい、はいはい、
それでは今回のテーマをお願いします。
はい、今日も勉強法のうちの思考法にあたるものなんですが、
はい、
これですよ。相手の気持ちを考えること。
相手の気持ちを考えること、
はいはい、この思考を持って勉強というものに取り組んでもらいたいと思います。
はい、それはどうやってやるんでしょうか。
国語の問題は非常に分かりやすいんですけれども、特に物語文、
はい、
文章があって、ね、こう登場人物がいて、主人公の気持ちを考える、うん、この時に主人公の気持ちはどうなんでしたかとか、まあ、よくあるじゃないですか、
はい、
あれなんかまさに相手の気持ちを考えるってことですよね。普段から勉強以外の場ですよ、まあ、普段から友達とか親とか、まあ、学校の先生とか自分以外の人が今どんな気持ちなのかなっていうのをこう考えてみることですよね。
想像でいいんですか。
想像でいいと思います、はい、うん、考えてみること、この考えることをしていくことによって、今言った国語の問題もできるようになってきます、うんうん、だって慣れてるから、
うん
うん、
はい、
何か、
なんかその本当にそうだったとかは分からなくても、うん、相手の気持ちをこう相手の目になって考えるっていうことを日常的にやっていくことで考える癖がついていくっていう、
そういうことですよね。まあ、友達とか親御さんの場合だったら本当に分かりやすいんですが、何が分かりやすいかっていうと、相手の気持ちを考えた、それによって自分の行動が起きるわけじゃないですか、
はい、
でそれによって相手が喜んだ、怒った、あ、これでいいんだ、これじゃダメだ、まあ、それを数こなしていくことによって正確に読み取るってことができるようになってきますよね。
はい、そうですね、
はい、うん、これは親とか友達、うん、自分と距離の近い人たちならば非常に、はい、いいトレーニングになると思います。
そうですね。
で、そういったトレーニングを日常的にやっている子が先ほどの国語の文章問題、物語文、主人公の気持ちはっていう時に、うん、ああ慣れてますよね、はい、そういうの考えるの、あ、こういう行動をとってるからこの子は絶対今嬉しいはずとかね、うん、
そうですね。それはでも国語には言えるけれども、他の教科の場合、
うん、
どういうふうなことが起きるんでしょう。
いい質問ですね、
はい、ありがとうございます。
他でもね、本当にバッチリつながってくるんですが、
はい、
例えば数学のね、受験問題に行っても十分通用して、
はい、
証明問題って分かります？図形の証明問題、
はい、
うん、
はい、
あれって仮定って言われて、どことどこが等しい、どことこが60度とか、こう問題文にヒントなるような形で書かれてるんですよね、
はい、
で、こことここが、このこことここの三角形が合同であることを証明しなさいっていうものが出てきたりするんですが、
はい、
そもそも証明しなさいの前段階に、あそことあそこが等しい、ここが60度だよってことが書かれてるわけなんですよね、
はい、
つまりどういうことかっていうと、これらを使って解きなさいねって優しく言ってくれてるようなもんなんですよね。
うんうんうん、
で、はい、そこを、汲み取れるかどうか、つまり相手の立場に立ってこれらを使って解けば解けますよって相手は言ってくれてるんだから、それを汲み取れるかどうかですよね、
はい、
で、できない子たちってそこを汲み取らないんですよね。
へ
え、うん、相手の気持ちに立って考える、なって考えるっていうことは証明問題でもで成り立つんですよね、
うん、
うん、社会や理科、聞かれてることに対して答える、
はい、
どこでも求められますよね、
ええ、
ね、自分の頭の中で勝手に答えてしまったらね、丸にならないですからね、
はいはい、
相手の気持ちになって考える。学校の中間テスト、期末テスト、先生がどういうことを自分たちに考えさせたい、答えさせたいって思ってるのかな、授業で 何を伝えようとしてたのかなっていうことを考えていた時に、勉強する場所が見えてきますよね。テスト対策にも役に立ってきますよね。受験問題もしっかり、学校によっては過去問解いてると傾向っていうのがやっぱりあったりするので、はい、この学校は何を解かせたいのか、どういうことができる子たちが欲しいのかっていうのが見えてきますよね。つまり、学校側の立場に立って考えると何を勉強したらいいのかなっていうのが見えてきますよね、はい、相手の気持ちになって考えるっていうのはもういろんなところで関係してくるんです、
うん、そうですね、
うん、
はい、
はい、いいでしょ、
うん、
すごいと思いますよ。あの
すごいです、
ね、薬に例えたらば何でも効いてしまう万能薬ですよ。で、人間関係も良好になりますしね。親子関係も OK。
あ、相手の気持ちが分かる行動が取れるから、
そうそうそうそう、
はい、
うん、これすごいことだと思います。でしかもトレーニングしやすいし、
そうですね、癖づけができてしまえば、
うん、
いつでも相手の立場に立って考えることができていくので、
うん、
それがもう思考癖になってしまえば、
うんうん、
いちいち考えなくても分かる。
そうですよね、はい、テストはいい点数取れるようになりますよ。ちょうどね、くしくもうちの塾生の親御さんからも、その通ってる子じゃなくてその弟さんの相談だったんですが、もう勉強が本当にできないしやらないしって言って、会話も成り立たない、どうしたらいいですか先生って相談を受けて、でその1週間後ぐらいに愛知県の塾の先生から、先生ちょっと国語のことで相談なんだけどって声かけられて、で聞かれてることに対してきちんと答えられないっていうか、そもそも会話がね成り立たない、
はい、
あ、同じ相談この間受けたぞと、
はい、
ちょうど続けて同じようなの受けたんですが、でそこでこの話をしてあげたんですよね、
はい、
相手の気持ちになって考える、
うん、
相手の気持ちを考えるっていうことをさせてみたらどうですかって、うん、そうすると会話のズレってだんだんこう抑えられていってカチッと合うようになってきますよ、ね、
はい、
例えばその子が宿題を忘れたとしましょうか、塾の中でね、
はい、
宿題を忘れた、でその時にこう、まあ、先生は今どんな気持ちだと思うとか、
お
って怒っているとか、うん、嫌な気持ちとかこれ言わせたいですよね、
はい、
でこういったやり取りをしていくと、そういうことによって、相手の気持ちを考えるっていうところにアンテナが向いていき、考え慣れていくので会話が成り立つようになっていくんです。でテストでも聞かれてることが何なのかっていうところに対してピシッと合うようになってくるので、聞かれてることに対してきちんと答えられるようにな
る、まあ、そうすると日常の会話がそもそも大事ですよね。
お、そうきましたか。本当そうなんですよね、
はい、なので聞かれていることに答えないとか、まあ、親がなんだこう子供に聞かれたことに答えずにフェイクしなさいとか言っちゃうと、うん、そもそも会話がなんていうの、聞かれたことに答えてはいないので、
うん、
成り立たないのかなって思うんですよね、うん、それは親の方も注意しないと、うん、なんか会話が成り立ってないのかなって。
本当そうですよね。そう、それが相手の気持ちを考えるっていう思考をもうさせていないことになるので、まあ、要は学力が身についていない状態になってきますよね。
怖いですね。
恒常的に
一つ一つの会話が、うん、そういうふうにね、何気なくしていることでもあっても、
はい、
子供の考える力を奪ってしまっているという、
はい、そうですよね。例えばね、まあ、子供がこう元気よく帰ってきて、母さんただいまとかって家に帰ってきたとするじゃないですか、うん、今日友達がねって学校だったことをわーってまくし立てるのに言っていて、あんたいいから早くランドセル片付けなさいって言ってしまったら、もう子供が一生懸命学校で今日あったことを話していることにもかかわらず、あんた早く片付け、ランドセル片付けなさいってことで違う内容を返してるわけじゃないですか。もうずれてますよね、
はい、
もう相手の気持ちを考えてないですよね。子供の気持ちを考えたら今日あった学校での話、そこに乗ってもらいたい、反応してもらいたいわけですよね。
確かに確かに。
でしょ、もうずれてますよね、
はい、
でこれが日常的に行われると、はい、ねえ、
ちょっと積み重ね怖いですね。
そういうことなんですよ、
はい
はい、で逆に言えばそこをきちっ と、子供が言ってることに対してきちんと答えていくっていうことを親御さんがしてあげていけば、国語力って身についてきますよね。相手の気持ちになって答える、考えるということができているから。で、数学にも、試験問題にもつながっていくと、この思考が。最初の話ですが、大きいですよこれ。
じゃあやっぱり本当に会話を意識していくことで、
はい、
これって多分やりやすいと思うんですよ、本当に、
うん、ほう、はい、というのは
なので、親子の会話が聞かれたことに対して自分も答えているか、
うん、
子供もお母さんが聞いたことに対してちゃんと答えているかっていうことを確認していくっていうと変ですけど、
うんうん、
そうだねっていうことで、今なんかお母さんが言ったことと違うこと答えてるよねっていうふうになれば、相手の気持ちを考えてない
そういうことですよね、
なるじゃないですか、
うん、
なので確認はしやすいなってい
う。なるほどなるほどなるほどなるほど、いいですね、はい、はいはい、ぜひ実践してみてください。
はい、実践してみたいと思います。
うん、
はい、
はい、相手の気持ちを考える、本当にね、万能薬ですよこれ。
万能薬、
うん、小学4年生でも中学3年の受験生でも同じ話しますからね、もう、
はい、
同じように効果ありますからね、
はい、
学年も関係ない、
はい、でこの
レベルも関係ない、
これこの、なんていうの、意識したこう会話を続けていくことによってトレーニングになっちゃってるじゃないですか。
そう、塾の中では必ずきちきちっと聞かれたことに対して答えていくっていうことを僕たち意識して行っていくので、はい、まあここに来ればそういった体験はできますよね、
はい、
うん、それをご家庭でもできているっていうのは、まあ、強いですよね。
そう
ですね。
やってみたいと思います。
ぜひぜひ、
はいはい、
皆さんもね、ぜひ取り組んで
見て
もらいたいなと思います、
はい
はい、結構多いんじゃないかな、なんかトンチンカンなことを息子が答えるんですよ会話が成り立たないって方、
はい
はいはい、もうそこにバッチリ効き目がありますから、
はい、そうですね、
はい、取り組んでみてください。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
学びカフェでは番組への質問、相談、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。